こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は元外務省職員の佐藤優によるノンフィクションであり、自身が逮捕拘留された経験を軸に外務省内の権力構造、対露外交の現場、そして検察による国策捜査の実態を描いた作品である。単なる事件手記ではなく、著者が外交実務と情報分析の当事者として何が起きたのかを政治的利害からできるだけ切り離して記録しようとした点に特徴がある。中心にあるのは、外務省内部での潮流の対立、日露関係をめぐる政策選択、そして官僚組織が政治や世論とどう結びつくかという問題である。外交情報組織論、国家権力の作用を横断的に読み解く構成になっており、日本の近現代政治を理解するための重要な素材を提供する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、外務省内部に存在した3つの外交路線の対立。本書の核心の一つは、外務省の内部に親米主義、チャイナスクール、ロシアスクールという異なる潮流が存在し、それぞれが日本外交の方向性をめぐって競合していたという指摘である。著者はロシアスクール側の視点から日米中露の力関係を踏まえた現実的な外交戦略を構想していた。ここで重要なのは、外交政策が単一の国益論で自動的に決まるのではなく、組織内の人脈や省内政治、政治家との関係によって大きく左右される点である。本書は、外務省を一枚岩の行政機関としてではなく、複数の世界観がぶつかる政治空間として描く。これにより、外交の失敗や偏りを個人の資質だけで説明するのではなく、制度と派閥の構造から理解する視点を与えている。次に、鈴木宗男疑惑と逮捕劇が示す国策捜査の構図。本書では、著者自身の逮捕と拘留の経緯が単なる法執行ではなく、政治的な文脈を伴う出来事として描かれる。著者は外務省の対露交渉や情報活動に深く関わっていたため、鈴木宗男をめぐる疑惑の中で特定の役割を担ったとされ、結果として捜査対象となった。ここでの論点は、個別の違法行為の有無だけではない。著者は、検察が事件を構成する際に組織や政治の都合がどのように介入しうるかを示そうとしている。本書の読みどころは、交流や取り調べの過程そのものよりも、何を立件し何を切り捨てるかという選別が権力の論理に影響される可能性である。これにより法と政治の境界がいかに曖昧になりうるかを考えさせる。さらに、日露交渉の現場で見える情報収集と地政学の発想。著者は外交官としてロシアとの交渉実務に携わり、現地の政治、宗教、官僚機構、人脈を通じて情報を集めていた。本書ではその実務感覚が随所で反映され、外交とは公式会談だけでなく、非公式な情報接触や相手国の内情把握によって支えられていることが示される。特にロシアを単なる交渉相手ではなく、ユーラシアの地政学の一角として捉える視点が特徴的である。著者は、日本が日米関係だけに依存するのではなく、ロシアとの関係を戦略的に組み立てる必要性を示唆する。この視点は、理念や感情ではなく、国際秩序の力学を前提に外交を考える重要性を伝える。実務の裏側を知ることによって、外交が情報戦であり、同時に認識戦でもあることが理解できる。そして、官僚組織が世論と政治家を操作する仕組み。本書は、外務省の内部構想だけでなく、官僚組織が政治家やメディアとの関係を通じて世論形成に影響を与える過程も描く。著者が問題視するのは、官僚が自らの責任を表面化させず、情報の出し方や伝え方を調整することで政策の正当性を演出する構造である。特に田中真紀子外相をめぐる混乱や鈴木宗男を取り巻く動きは、政治家と官僚が対立しているように見えて、実際には相互依存しながら権力を再編していくことを示している。ここから読み取れるのは、行政機構が中立的な執行者ではなく、自己保存のために情報を使う主体でもあるという事実である。外交問題を理解するには、政策文書だけでなく、誰がどの情報を流したかという流通経路を見る必要がある。最後に、獄中から見た国家権力への記録と自己検証。本書の文体と価値を支えているのは、著者が自分の被害体験を感情的な告発に終わらせず、国家権力の動きを記録する対象として扱っている点である。著者は、逮捕された当事者でありながら、単に自分の無実を訴えるのではなく、周囲で起きた出来事をできる限り客観的に整理しようとする。この姿勢により、作品は冤罪告発に近い緊張感を持ちながらも、同時に組織論と政治分析の書として読める。獄中生活や取り調べの記述は、個人の熟を通じて国家制度の圧力を見せる装置になっている。一般的な事件記や暴露本と異なり、著者が情報分析官としての訓練を持っているため、被害の記録がそのまま制度批判と分析へ接続されている点が本庫の独自性である。 結論としてこの本は外交官僚制検察権力対露政策に関心のある読者にとって特に有益である。政治ニュースを表層的に追うだけでは見えにくい省庁内の力学や情報操作の構造を当事者の視点から具体的に理解できるからである。加えて単なる告発ではなく、著者が情報の扱い方や事実認識の方法を意識して書いているため、読み物としての刺激だけでなく制度を読む訓練にもなる。類書の多くがスキャンダルの暴露に重点を置くのに対し、本書は日本外交の転換点を政策史として位置づけ、個人の事件を国家レベルの構造変化へ結びつけている点で際立つ。政治権力の動き方、官僚組織の自己保存、外交実務の現場感覚を同時に知りたい人にとって非常に密度の高い一冊である。ご支援いただける場合は佐藤優ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。